運命を変える30の言葉。その1。様々な人生経験だけで人格が磨かれるわけではない。きちんと乗り越えてこそ人格が磨かれる。人格を磨くためには何が必要か。一般的には様々な人生経験が必要と言われています。人格を磨くにはこれさえすればいいという特定のものではありません。遊び、勉強、仕事、人付き合い、恋愛、社会活動。成功経験だけでなく失敗経験も大切です。様々な人生経験を積むことで視野が広がって思考力、理解力、包容力が大きくなります。様々な人生経験を積むことで人としての奥行きが生まれ、同時に人としての品格が磨かれていく。もちろん様々な人生経験が必要なのは間違いありませんが、ここに見落としがちな点があります。大切なのは乗り越えること。様々な人生経験さえあればいいわけではありません。必要条件ですが十分な条件ではありません。せっかく大事な経験に触れる機会があっても逃げたり隠れたり嫌がったりしては意味がありません。ためになる経験があっても逃げたり隠れたりしていては人格が磨かれるどころか腐ってしまうでしょう。人格が磨かれることはなく自堕落な人生で終わってしまいます。では何が大切になるのか。それは乗り越えることなのです。つまり様々な人生経験に触れて乗り越えるが正解です。様々な人生経験と乗り越えるをワンセットで考えるようにしましょう。乗り越えることが重要であり、乗り越えるプロセスの中でこそ人格が磨かれていきます。ある経験に直面したとき逃げるのではなくきちんと乗り越えましょう。生半可な気持ちで乗り越えるのではなくベストを尽くして乗り越えることが大切です。修羅場を経験しないと見えてこない景色がある。学生なら勉学に励みましょう。知らないことがあればきちんと覚えます。難しい問題があるならそのままにするのではなくきちんと解けるようにします。中間試験、期末試験を乗り越えます。そして受験を乗り越えます。友人と喧嘩をしたら放置するのではなく仲直りです。逃げたり隠れたりするのではなく立ち向かって乗り越えます。乗り越えるプロセスを通して少しずつ人格が磨かれていきます。社会人であればしっかり仕事に励みましょう。自ら考え自ら動きます。積極的に仕事の改善を見つけたり仕事の効率化を考えたりします。できないならできる方法を考えます。上司の説得方法を考えたり上手なプレゼンについて考えたりします。会議では積極的に発言します。職場の人間関係にトラブルがあれば逃げるのではなく取り組みます。仕事の問題点が見つかれば放置するのではなくきちんと改善に取り組みます。たとえ気が向かなくても自分に与えられた仕事であれば責任と使命感を持って取り組みます。仕事を乗り越えるプロセスを通してあなたの人格が磨かれていきます。もちろん仕事をしていない専業主婦でも人格を磨くことは可能です。専業主婦であっても会社員に負けないほど多くの修羅場があるでしょう。家事、育児、介護などの主婦業は劣気とした重労働であり修行です。それぞれ完璧にこなすのは難しいですが、それでもめげずに乗り越えていくことで人格が磨かれます。修羅場もたくさん経験することです。修羅場を経験しないと見えてこない景色があります。様々な人生経験に触れて乗り越えることを意識しましょう。トラブルに悩んだりストレスに耐えたりしながら少しずつ人格が磨かれていきます。まず目の前の仕事に集中する。あれもこれも仕事に手を出しません。まず目の前の仕事に集中しましょう。体は一つしかなく1日は24時間しかありません。あれこれ同時に手を出しているとリソースが分散されてどれも中途半端になります。やるべきことはたくさんあるでしょうが、まず目の前の仕事から取り組むのが一番です。そしてその仕事をきちんと完了させてください。最低限で済ませるのではなく最善を尽くしましょう。逃げたり消極的になったりするのではなく積極的に取り組みましょう。やるときはやるの精神で心に火をつけて取り組みましょう。そうすれば素晴らしい仕事を発揮できます。人格も磨かれていくのです。様々な人生経験に触れるだけでなくきちんと乗り越えて人格を磨いていく。運命を変える30の言葉。その2、孤独を感じたら本を読もう。本は絶対裏切らない。どんな時でもあなたの味方。孤独を感じたら本を読みましょう。本は絶対あなたを裏切りません。本さえあれば友人に嫌われようと人から見放されようと心配は無用です。たとえ周りから孤立しようと大丈夫です。どれだけ敵が多くても本だけはあなたの味方だからです。本を開くと著者があなたに向かって話しかけてくれます。楽しい話、面白い話、ためになる話、ユニークな話、感動する話。読書とはマンツーマンの授業を受けるのと同じです。著者があなたのためにいろいろなことを惜しみなく話してくれます。あるときは慰められ、あるときは勇気つけられ、あるときは元気をもらえるでしょう。本を楽しく読んでいると時間が過ぎるのも早く感じるから不思議です。本には先人たちの知恵や体験が一緒に詰まっています。本を読むことで実際に経験しなくても追体験、疑似体験をすることができます。悩みがあれば何らかの解決のヒントが見つかるはずです。知識や知恵を得ることで自分に自信がついてどんどん生き方が上手になります。ビジネス書に限らず漫画や小説も有効です。本を開けばそこにはユニークな世界が広がっています。一旦現実から離れ別の世界に入り込める。不思議な物語に触れることでワクワクしたりドキドキしたり楽しめます。視野が広がったり器が大きくなったりします。これほどの贅沢があるでしょうか。本さえあれば孤独になる方が難しくなります。本を読める環境とは恵まれた環境なのです。本のある時代に生まれた私たちは幸せ。一昔前、本を読めるのは限られた人だけでした。本は高級品として扱われ、身分の高い人しか読むことが許されませんでした。もっと大昔になると、そもそも本が存在しない時代もありました。自由に本が読める時代に生まれてきてよかった。たくさんの本に囲まれることは、たくさんの人に囲まれているのと同じこと。しかも、優秀で頭のいい人たちに囲まれているのと同じ状態です。これほどの幸せはありません。本のある時代に生まれた私たちは幸せです。本さえあれば、孤独に押しつぶされることはない。本さえあれば、孤独になることはありません。本が心の拠り所になり、あなたのパートナーとして活躍してくれます。普段から孤独を感じやすい人はたくさん本を買っておくといいでしょう。落ち込んだり悲しくなったりしたときはすぐ読めるように準備しておきます。いつでも本を読める状態にしておけば本があるから大丈夫と前向きな気持ちになれます。本さえあれば孤独に押しつぶされることはないのです。本は心のお守り。 本を携帯して持ち歩くのもいいアイデアです。本が心のお守りとしての役目を果たし、あなたの心を強くしてくれます。本を持ち歩いていると隙間時間ができても有効に時間を活用できます。本を開いた瞬間、素晴らしい世界が広がり、著者があなたに語りかけてくれます。孤独を感じたら本を読みましょう。本はどんな時でもあなたの味方なのです。孤独を感じたら本を読む。運命を変える30の言葉。その3。幸せかと聞かれた時は反射的に私は幸せと答える。あなたは今自分が幸せだと思いますか？真面目に考えないでください。年収、地位、肩書きなんて関係ありません。ルックスも人間関係も関係ありません。幸せかと聞かれた時は反射的に幸せですと答えてほしい。反射的でいいのです。現在の状況は深く考えず、とにかく無条件に幸せですと答えることです。人の心は面白いものです。幸せと思うと本当に幸せを感じる性質があります。幸せかどうかは自分の心が決めることです。私たちの価値観は自分の考え方でいかようにも決められます。私は幸せと思うことで心が幸せモードに切り替わります。嘘でもいいから私は幸せと思っていると小さなことにも感謝や感動が感じられるようになります。今までより日常が華やかに感じるようになるでしょう。結果として本当に幸せを感じるようになるのです。逆に注意をしたいのは私は不幸と思うことです。冗談でも私は不幸とは思わないことです。事実だとしても考えてはいけない。不幸と思うと心が不幸モードに切り替わります。自分の恵まれていないことばかりに注意が向くため本当に不幸を感じるようになります。この文章を読んだら今後一生私は幸せと思うことを約束してください。聞かれた時も反射的にそう答えてください。自分は幸せと思う習慣を身につける。運命を変える30の言葉。その4。尊敬する人からアドバイスされたことは素直に一度は従うのがマナー。難しい悩み事があって尊敬する人に相談を持ちかけることがあります。尊敬する上司、尊敬する先生、尊敬する友人。自分の頭の限界を感じた時は知恵と経験の豊かな人に聞くのが早い。尊敬する人は自分より優れた部分がたくさんあって頼りがいがあります。もし尊敬する人に相談を持ちかけたら素晴らしいアドバイスが聞けることでしょう。この時心がけておきたいマナーがあります。尊敬する人からアドバイスされた時のマナーとは、尊敬する人からアドバイスされたことは素直に一度は従うのがマナーです。アドバイスしてもらったにもかかわらず無視する人がいます。なるほどと納得して終わりです。いい方法ですね、今度試してみますと言ったまま試しません。その時はそうしようと思いますが思うだけで終わります。せっかくアドバイスをしてもらったにもかかわらずスルーします。これは良くないのです。アドバイスをする立場になってみてください。その人は貴重な時間と労力を割いてアドバイスしてくれました。アドバイスを断ることもできたはずですが、あなたのことを思い相談に応じてくれました。にもかかわらずせっかくのアドバイスが無視されると残念な気持ちになります。せっかくアドバイスしたのに聞くだけで終わりなのか、わざわざアドバイスした意味がなかったとがっかりする。あなたの評価も信頼も低下してしまうのです。騙されたと思って取り組むことも必要。アドバイスする人も覚悟と責任を持って発言しています。個人に向けた言葉は大衆に向けた言葉とは違って、あなたの事情が考慮されているため特別な価値があります。直接あなたに向けたメッセージを重く受け止めることが大切です。納得できないなら一度騙された気になって取り組んでみてください。たとえ納得できないアドバイスであっても一度は試してみることです。納得できないのはまだ視野が狭かったり固定観念にとらわれていたりするせいかもしれません。騙されたつもりでアドバイスに従ったところ意外とスムーズにいくのはよくあること。恐怖を感じるなら目を閉じながら試してみてください。素直になることも改善の一つです。尊敬する人からの言葉なら信じることです。尊敬する人が真剣に考えたアドバイスなら素直に信じるだけの価値があります。たとえ相手が年下であろうと尊敬している人なら素直に従ってみることです。アドバイスされたら今度はあなたが責任を持って試してみる番です。試してみた結果うまくいかなければそれはそれでいいのです。試してみましたがダメでしたという報告ができます。一度行動に移していることがわかるので相手もそれなら仕方ないと納得してくれるでしょう。ダメだとしてもそこから得られる教訓があって無駄とは言えないでしょう。少なくともお互いの信頼関係を保てます。尊敬する人から直接アドバイスされたことは一度はきちんと従ってみる。運命を変える30の言葉。その後、貧乏な人にプロはいない。その人が本当にプロなのか確認したいなら目安になるポイントがあります。仕事の結果ではありません。経済状況です。その人がどれだけ稼いでいてどれだけ資産があるかは重要なポイントです。年収が低かったりギリギリの生活だったり貯金がなかったりしているなら要注意です。残念ですがその人はプロではありません。プロどころか普通の仕事すらできているか怪しいと考えていいでしょう。プロは必ず稼いでいる。本当にプロであれば必ずその道で収入を得ることができています。そしてしっかり稼いでいます。質の高い結果を出しています。質の高い結果を出しているからお客様に喜ばれ、お客様に喜ばれる仕事ができているから対価をいただけます。富豪や大金持ちとは限りませんが少なくとも年収は平均以上であり経済的な余裕があります。しっかり稼げているなら持ち合わせている能力は高く社会にも貢献できているためプロと言えます。プロであればあるほど経済力も高くなります。プロは必ず稼いでいます。職業は問いません。作家、料理人、投資家、スポーツ選手、経営者。しっかり稼げているのはプロの証です。プロの中でも一流の人であれば例外なくお金持ちです。プロは経済力もプロなのです。貧乏であればその逆です。経済力が貧しいのは仕事も貧しい証拠。質の低い結果しか出せません。質の低い結果しか出せていないからお客様に喜ばれず思うように収入も得られません。仕事が遅かったり結果が悪かったりなどお客様に喜ばれていない証拠です。つまりその程度の仕事しかできていないと判断できます。貧乏という時点でプロとは言えないのです。社会は厳しい世界です。仕事ができる人はどんどん稼げます。仕事ができない人は全然稼げません。素晴らしい仕事ができるなら必ずそれに見合った収益を上げることができます。 お金持ちのプロはいても貧乏なプロはいません。これが現実です。社会は結果が評価される世界ですから、年収もダイレクトに反映されます。貧乏なプロは偽物のプロである可能性が高い。私はプロです。一流です。お任せください。貧乏な人がそう言っているなら疑う余地があるでしょう。仕事ができるのに貧乏なのはおかしな話です。仕事ができるふりをしているだけかもしれません。立派に見えても表だけ繕っているのかもしれません。自分では素晴らしい仕事ができると思っていても、実際は自己満足の結果かもしれません。いくら口が達者でも貧乏なら怪しいと考えていいでしょう。貧乏なプロは偽物のプロという可能性が高い。貧乏な職人に仕事を依頼するのは不安を感じるでしょう。貧乏な税理士にお金の相談をするのは抵抗を感じるでしょう。相手が大金持ちである必要はありませんが、リスクを避けたいなら少なくとも貧乏な人は避けておくのが無難です。貧乏な人にプロはいない。プロに仕事を依頼するなら相手の経済状況を見てください。もちろん相手の経済状況を確認するのは容易ではありません。相手に直接年収や貯蓄額を聞くのは失礼です。しかし直接聞かなくても接しているうちにある程度見えてくる部分があるはずです。例えば教養の高さ、住んでいる場所、生活レベルなどです。服装や持ち物も判断材料の一つになるでしょう。表面的な部分であってもある程度は読み取れることができるでしょう。この人は貧乏に違いないと確信すれば仕事をお願いするのは控えておくのが賢明です。貧乏な人にプロはいないのです。プロかどうか確認したいならその人の経済状況に注目する。運命を変える30の言葉。その6。なぜ入門書に限って猿、バカという表現が含まれているのか。何事も新しく学ぶときには基本から始めるのが王道です。いきなり高度なことに取り組んでも挫折するだけ。基本の知らない人は高度な話が理解できず応用もできません。面白いことでも基本が理解できていないとつまらないと感じてしまうでしょう。時間はかかりますが、基本から一つずつ学んでいくことでスムーズにレベルアップしていけます。ところが、基本を学ぼうと本を探すとき、よくありがちなことがあります。入門書には、猿、バカという表現が多用されている。基本を教える本には、猿、バカという言葉が使われていることが少なくありません。猿でもわかる入門書。バカでもわかる基本講座。上品とは言い難い表現です。もはや、定番のキーワードと言ってもいいでしょう。むしろ、下品であり、抵抗の心理が働きます。猿でもわかるという本の手に取ると、自分は猿のように愚かに思えます。バカでもわかるという本の手に取ると、自分がバカだと認めることになります。なんだか買いにくいなと思ってしまいます。特に見栄やプライドを気にする人は猿やバカという表現に強いストレスを感じるでしょう。自分は猿ではない、バカでもない。自尊心や虚栄心がくすぐられバカや猿という表現が入った本を避けてしまうのです。しかしこれはもったいないことです。なぜ入門書に限って猿、バカという表現が含まれているのか。入門書には猿、バカという表現がよく使われています。なぜ入門書に限って猿、バカという表現が含まれているのでしょうか。もちろん猿やバカでもわかるくらい簡単ですよという意味もありますが、他にも別の意味が隠されています。それは見栄やプライドを捨てなさいという意味が込められているのです。バカや猿に過剰反応しているうちはまだ見栄やプライドにこだわっている証拠です。見栄やプライドにこだわっていてはそれが邪魔になってスムーズに基本を学べません。猿やバカに過剰反応している人はまだ謙虚になりきれていない。基本を学ぶ資格はない。そうした著者からの無言のメッセージであり警告でもあります。基本を学びたいと言いながら心の奥ではまだ見栄やプライドにこだわっている自分に気づくことです。猿、バカはあくまで比喩に過ぎない。猿でもわかる、バカでもわかるという表現を真に受けないことです。単なる比喩であり、あくまで分かりやすさを強調した表現に過ぎません。あなたの尊厳を傷つけるものではありません。それだけ分かりやすいのだろうと普通に受け止めることが大切です。猿でも分かる、バカでも分かるという本を避けるのは、基本を学ぶチャンスを捨てることになります。猿やバカが使われた本であっても、基本を学ぶのに適しているなら素直に購入しましょう。きちんと基本を学ぶからスムーズにステップアップができます。見栄やプライドを捨てましょう。謙虚になって猿、バカというタイトルが含まれた本を手に取りましょう。自分のことを言っているね。私にぴったりの本だね。今の自分は猿でもありバカでもあるから、これくらいの本が合っている。そう思うくらいでちょうどいいのです。猿、バカという表現が使われていても本気で基本を学びたいならすんなり受け入れられるはずです。すんなり受け入れられるくらい素直になることです。謙虚になるからこそきちんと基本を学べるのです。猿でもわかる、バカでもわかるという本があっても役立つ内容なら素直に購入する。運命を変える30の言葉。その7。職業に寄せんはない。あらゆる職業は社会貢献につながっている。素晴らしい仕事。そう聞いたときあなたはどんな仕事をイメージするでしょうか。給料の良い仕事。尊敬される仕事。社会的価値の高い仕事。どれも素晴らしい仕事ですが補足があります。給料のいい仕事、尊敬される仕事、社会的価値の高い仕事だけが素晴らしい仕事ではありません。あらゆる仕事が素晴らしいのです。あらゆる職業は社会貢献につながっているからです。誰かの役に立ち、社会の発展に貢献できています。小さな力であり、些細な貢献かもしれませんが、役立っているのは事実です。誰かの役に立っていて喜んでくれる人がいるなら立派な仕事です。格好悪い仕事であろうと給料の少ない仕事であろうと立派な労働であり社会貢献です。暗くて汚くて苦しい仕事でも社会的な価値があるのは間違いありません。たとえ世間的に印象の悪い仕事であっても、合法の範囲であれば胸を張って誇ることができます。つまり、価値のない仕事は一つもない。すべての仕事は素晴らしい、と言えるのです。その仕事がなくなった社会を想像してみよう。信じられない。そう思うなら、一度想像してみてほしいことがあります。もし、あなたが癒やしい、と思う仕事があれば、その仕事がなくなった時、社会がどうなるか想像してみてください。きっと、どこかで困る人が出てくるはずです。社会として困る事態に発展するでしょう。実際は、社会に重要な貢献を果たしているからです。表向きは、癒やしい仕事に見えても、社会に欠かせない、という事実に気づかされるはずです。あなたの仕事は立派な社会貢献につながっている。 あなたは今仕事をしていると同時に社会貢献をしています。働くということは社会貢献をすると言い換えることができます。もちろん無償のボランティア活動とは種類が違いますが、社会貢献という本質は同じです。人や社会の役に立ち、これからの未来を作っています。たとえ企業の歯車の一つであったとしても、微力ながら社会貢献につながっているのは事実。社会の一員として役に立つ仕事をしていて立派な生き方をしています。そのことを自覚して今日も仕事に励みましょう。職業を聞かれたらはっきり答えましょう。やましい仕事をしているわけではないのですから、恥ずかしがることも必要ありません。自分の仕事に誇りを持ち、生きがいを感じることが大切です。そのことを自覚しながら、今日も社会貢献という名の仕事に励みましょう。職業に寄せんはありません。あらゆる職業は社会貢献につながっているのです。社会貢献をしている自覚を持ちながら仕事に取り組む。運命を変える30の言葉。その8。苦痛と快感は紙一重。あらゆる苦痛は快感になる。苦痛と快感。苦痛にはネガティブな印象が伴います。辛い、苦しい、しんどい。肉体的にも精神的にも大変な印象があります。ストレスも多くてさぞ不愉快でしょう。苦痛を味わっているときはしかめ面をしている自分をイメージしてしまうでしょう。ストレスをネガティブに捉えているからストレスが苦痛に感じます。一方、快感にはポジティブな印象があります。楽しい、面白い、気持ちがいい。気分が良くて体は軽やかで明るい印象があります。快感を味わっているときはニコニコしている自分をイメージしてしまうでしょう。ストレスをポジティブに捉えているからストレスが快感になります。苦痛と快感は紙一重。さて、ここに意外な現実があります。苦痛と快感は別物に思えますが、実際は紙一重です。隣り合わせであり、似たり、寄ったりです。意味は別々であっても、本質としては極めて近い存在です。あらゆる苦痛は快感になるからです。苦痛を感じたとき、その意味や効果を考えてみよう。苦痛を感じたとき、その意味や効果を考えてみましょう。どんな意味があり、どういう効果があるのか、改めてじっくり考えてみる。苦痛の意味や効果に気づけば、ストレスは同じであるにもかかわらず、急に感じ方が変わります。例えば、筋トレです。筋トレでは肉体的な苦痛を伴います。しかし、それが健康や体力アップに役立っていると思えば、快感に変わります。苦しければ苦しいほど効果につながっていると実感できるからです。脳内で痛いイコール快感と変換されます。苦しくて辛い。だからこそ意味があると分かれば、ストレスがあっても嬉しい気持ちが広がります。仕事で苦痛を感じているときも同じです。仕事で苦痛を感じているときは難しい課題で悩んでいる証拠です。自分のスキルアップに役立っている事実に気づけば、仕事の苦痛も快感に変わります。物事には二面性があります。短所やデメリットばかりを見ていては苦痛に感じるのも当然です。マイナス面を見るのはやめましょう。苦痛のプラス面に光を当てて長所やメリットを見るようにしましょう。苦痛の意味や効果が分かれば印象が一変します。あれほど辛かったはずの苦痛が急に快感に変わるのです。筋トレの苦痛が快感に変わります。仕事や勉強の苦痛も快感に変わります。人生における苦痛すら快感に変わるから不思議です。大切なことは苦痛の意味や効果に気づくということです。意味や効果が分かった瞬間、感じ方が深いから快に一変します。パッと視界が開けます。推理小説の謎が解けたかのような快感が得られるでしょう。ドーパミンが大量に放出され、脳の報酬系が刺激されるのです。モチベーションが上がり、やる気や根気も生まれ、生産性も高まります。もはや、苦痛が快感に変わるのです。苦痛の意味や効果について考えてみよう。あなたは今、何らかの苦痛を感じているのかもしれません。一度、立ち止まり、その苦痛の意味や効果について考えてみてください。苦痛をネガティブに捉えるのではなく、ポジティブに捉えましょう。苦痛のプラス面に光を当てるのです。長所やメリットにフォーカスを当てれば、前向きな考え方ができるはずです。すると、さっきまで苦痛に感じていたことが一転して快感に感じてくるでしょう。苦痛と快感は紙一重です。ポジティブに捉えれば、あらゆる苦痛は快感になるのです。苦痛を感じたら意味や効果を考え、快感に変える。運命を変える30の言葉。その9。雲の上に広がるパラダイス。地下に広がるパラダイス。成功への階段。そう聞いたとき、どんな階段をイメージするでしょうか。階段というくらいですから、空に向かう階段をイメージするのではないでしょうか。雲の上まで突き抜けている長い階段は、まさに成功への階段の象徴でしょう。空に向かって果てしなく伸びている階段はそれだけでも絶景です。足元を確認しながら一歩ずつ上がります。どんどん階段を登っていくにつれて見える景色が良くなります。高さがあるのでレベルアップしている感覚も得られます。ゆっくり階段を上がっていき、ついには雲の上まで突き抜けます。雲の上には素晴らしい世界が広がっています。これぞ雲の上に広がるパラダイス。名誉ある成功を手に入れることができるのです。もちろん空に向かう成功の階段もありますが、それだけではありません。成功への階段は空に向かっていくものだけではない。成功への階段は地下に向かっていくものもあります。成功という響きから高いところにあるような気がしますが、低いところにあるケースも存在します。成功への階段と書かれた入り口の先にあるのは地下に向かう階段です。地下に向かって果てしなく伸びる上位階段は薄暗くてよく見えません。閉塞感があって空気の流れも悪く、特別景色が良いわけでもありません。エレベーターやエスカレーターはなく、自分の足で降りていくしかありません。転げ落ちないよう慎重に足元を確認しながら少しずつ階段を降りていきます。どんどん暗くなっていき、孤独を感じてきます。降りていくにつれて景色が良くなるわけでもありません。本当にこれでいいのだろうかと不安が広がるでしょう。しかし階段を降りているからといって悪いと決めつけないことです。地下に向かう階段も前進に変わりありません。無理やり上がろうとすると、かえって成功への遠回りになる可能性があります。下に向かっている状態ですが、それが成長や向上、進化や改善につながっているなら、堂々と進んでいきましょう。どんどん下に向かって行けば、あると地球に視界が開けます。地下に広がるパラダイスに到達できます。名誉ある成功を手に入れることができるのです。成功への階段は空に向かっていくものもあれば、地下に向かっていくものもあることを知る。運命を変える30の言葉。その10。イライラしている人は余裕のない人。感じが悪いと思うから腹が立つ。 余裕がなくて大変そう、と思えばイライラしない。時々イライラする人に出会うことがあります。表情が悪く早口で話していて言葉遣いも悪い。相手の態度や言葉遣いからだいぶ神経が高ぶっているとわかります。イライラしている人と接しているとこちらまでイライラしてきそうです。こちらに感情をぶつけてくるようです。そんな時、感じが悪いと思いそうになりますが、ここは大切な場面です。感じが悪いと思うから腹が立ちます。感情をぶつけられるとこちらまで感情的になってしまいます。イライラしている相手につられてこちらまでイライラしてくる。つまらないことでトラブルに発展してしまうこともあるのです。こんな時、心を落ち着かせる考え方があります。余裕がなくて大変そうと思えばいい。イライラしている人と出会ったらこう思うようにしましょう。余裕がなくて大変そうと相手を包み込むかのように心を大きくしてみてください。余裕がなくてかわいそうに、いっぱいいっぱいで大変そうだな。余裕がないからイライラするのも無理はないよね。同情や哀れみの念が生まれ相手の印象が変わるでしょう。イライラする原因の大半は余裕の不足です。時間がない、お金が少ない、パワーが足りない。私たちは余裕がない時イライラするようになっています。イライラする原因がわかれば解決は簡単です。イライラした人と接することがあっても穏やかな気持ちを保てるのです。自分がイライラした時も同じことが言える。相手に限った話ではありません。自分がイライラした時も同じことが言えます。イライラして神経が高ぶることがあれば、自分は今余裕が足りないと考えてください。余裕があるつもりでもイライラしているなら余裕がない証拠です。余裕があればあるほど上品な雰囲気も漂います。余裕がなくて困ることはあってもあって困ることはありません。イライラした人と接するときは余裕がなくて大変そうと考え、穏やかな気持ちを保つ。運命を変える30の言葉。その11。もたもた着替えると着替えの効果が半減する。さっと着替えると着替えの効果が倍増する。気持ちを切り替えるコツは着替えです。私たちは衣服から影響を受けているため、着替えることで上手に気持ちを切り替えることができます。仕事着を着ればビジネスモードのスイッチが入ります。部屋着を着ればプライベートモードのスイッチが入ります。たかが着替えと思うかもしれませんが、れっきとしたライフハックです。効率性や生産性を高められるテクニックです。着替える行為とは気分やモードを変える意識的な意味があります。気持ちを切り替えるライフハックとして日頃から意識的に着替えの効果を取り入れている人も多いのではないでしょうか。さて、ここでより着替えの効果を高めるコツがあります。さっと着替えましょう。のんびり着替えるのもいいですが、スピードが遅いと着替えの効果が発揮されません。あまりもたもた着替えていると、せっかくの着替えの効果が半減します。特に寝起きは眠気が残っていてダラダラしがちですが、そういう時だからこそさっと着替えたい。着替えのスピードを2倍速くしてみてください。着替えに4分かかっていたなら2分で終えるようにしてみます。たったこれだけで気持ちを切り替える効果が倍増するのです。時間の余裕もできて一石二鳥。着替えの効果を最大化させたいならさっと着替えるようにしましょう。眠かったり疲れていたりする時もありますが、なるべく早く着替えるよう心がけます。眠い目をこすりながらでもいいのでスピードを意識しましょう。着替えが早くなればそれだけ時間を有効に使えます。着替えに2分かかっていたなら1分の余裕ができることになります。たった1分とはいえ余裕が1分増えるのは大きいことです。着替えは毎日することですが、60回の着替えが繰り返されると60分の余裕が生まれることになります。気持ちが切り替えやすくなるだけでなく、時間の余裕まで生まれて一石二鳥なのです。もたもた着替えるのではなく、さっと着替える。運命を変える30の言葉。その12。嘘をつくから疲れる。正直になると疲れない。疲れやすい体質になる原因の一つ、それは嘘です。日常的に嘘をつく習慣に心当たりはありませんか？時に私たちは嘘をつくことがあります。保身のために嘘をつくこともあれば、トラブルを減らすために嘘をつくこともあるでしょう。ありもしないことを話して相手を騙す。現実で起こっていなくても自分の都合のいいことを言えばいいだけなので楽です。もちろん中には人を助けたり希望を与えたりする良い嘘もありますが、基本的に注意が必要です。嘘の習慣があると疲れやすくなるからです。嘘をつくとき辻褄が合うような話を作らなければいけません。嘘とバレないよう演技をしなくてはなりません。嘘をついた後も自責の念に駆られ罪悪感にも苦しめられます。嘘をつくとはいえ、肉体的にも精神的にもなかなか疲れる作業です。たとえ上手な嘘で場をしのげても、それで終わりではありません。その後も嘘がバレないように振る舞わなくてはならなくなります。嘘がバレるのを防ぐため新しい嘘をつくこともあるでしょう。嘘を嘘で塗り固めることになり、頭の中が混乱してきます。どんどん体力や精神力が奪われていくのです。自分のためについた嘘がかえって自分を貶めることになるのは皮肉です。嘘をつくのが習慣になっているなら、疲れやすい体質になるのも当然なのです。正直になると疲れない。疲れにくい体質になりたいなら正直を心がけましょう。何事も正直が一番。ありのままの事実をそのまま伝えればいいだけです。正直になると思ったことをそのまま言えばいいだけなので楽です。正直に話すと言葉が厳しくなるなら表現を工夫しましょう。食事が美味しくないときはまずいではなく面白い味と表現します。ガヤガヤ騒ぐ人がいるならうるさい人ではなく賑やかな人と表現します。三日坊主をしたなら逃げた飽きたではなく自分に合わないことが分かったと言い換えればいいでしょう。トゲトゲしい言葉も表現を工夫すればスマートな言葉になります。どれも正直の範囲で発言していることになるので堂々とできます。クッション言葉を使うのもおすすめです。言いにくいことなのですが、お忙しいところ恐れ入りますが、気分を害されたら申し訳ないのですが、クッション言葉で前置きをすれば正直な発言をしても受け入れてもらいやすくなるでしょう。時に嘘が必要になる場面もありますが、できるだけ最小限に抑える方が自分のためになります。正直に発言して正直に行動して正直に行きます。正直であることを特別なことではなく当たり前のことにしましょう。そうすれば余計なストレスから解放され疲れにくくなります。嘘をつくのはやめ、正直に生きる。運命を変える30の言葉。その13。掃除をする気が起きないのはゴミ箱のせいかもしれない。あなたの部屋にあるゴミ箱を思い出してください。どんなゴミ箱を使っているでしょうか？汚いゴミ箱を使っていませんか？暗い感じのゴミ箱を使っていませんか？ 贈答品でもらった箱をゴミ箱の代わりにしている人もいるでしょう。余った段ボールでゴミ箱を作っている人もいるかもしれません。家具やインテリアに注意が向いてもゴミ箱に注意が向く人は少ない。どうせゴミ箱なのだから適当なものでいいだろう。多くの人がゴミ箱を軽視しがちです。ゴミ箱という名前からして響きが悪い。もちろんどんなゴミ箱を使おうと個人の自由です。汚いゴミ箱だろうと余った段ボールで作ったゴミ箱だろうとゴミ箱の役割を果たしていれば問題ありません。ゴミ箱の役割は果たせてもあまり不潔感が目立つものなら注意した方がいいでしょう。ゴミ箱は住む人の精神状態に影響を及ぼすからです。汚いゴミ箱がいつの間にか掃除のモチベーションを奪っている。汚くて見栄えの悪いゴミ箱は不快感があって近づきがたい雰囲気があります。あまりにゴミ箱が汚いとゴミ箱そのものがゴミのように見える。抵抗感があって近寄りがたくゴミを捨てる気もなくなります。ゴミを捨てる気がなくなれば部屋は散らかる一方です。同時に部屋の掃除をしようというモチベーションも低下します。ゴミ箱が部屋の雰囲気を悪くさせ掃除のやる気を奪います。汚い部屋のままでもいいよねという諦めにつながります。汚いゴミ箱を使っていれば掃除をする気が起きないのも当然なのです。掃除をする気が起きないのはゴミ箱のせいではないかと一度疑ってみてください。汚いゴミ箱がいつの間にか掃除のモチベーションを奪っていることが少なくないのです。おしゃれで綺麗なゴミ箱を使おう。汚いゴミ箱を使っているなら新しいゴミ箱に買い替えましょう。ゴミ箱もインテリアの一部です。部屋の中に置くものだからこそ綺麗で清潔感のあるものを使いたい。綺麗で清潔感のあるゴミ箱なら部屋の雰囲気も明るくなってゴミを捨てやすくなります。ゴミ箱の雰囲気がいいとゴミを捨てるのがゲームのように感じて楽しくなるでしょう。蓋付きのゴミ箱や開閉式のゴミ箱ならゴミが見えないだけでなく異臭の拡散も防げて便利です。綺麗なゴミ箱であればあるほど掃除をするモチベーションも上がるのです。綺麗で清潔感のあるゴミ箱を使う。運命を変える30の言葉その14。出会ってくれてありがとう。チャンスがあればぜひ好きな人に伝えたい言葉があります。出会ってくれてありがとうです。日常ではめったに登場しない一言です。今までの人生で言ったことも言われたこともない言葉でしょう。非日常的な一言と言えるでしょう。映画やドラマですらめったに登場しないセリフです。シンプルな言葉にもかかわらずほとんど人生に登場しません。面と向かって言われたことは一度もないという人の方が多いはずです。しかし変な言葉ではありません。嬉しい言葉です。その人と出会ったおかげでどれだけ恩恵があったか振り返ってみてください。楽しい時間を過ごせたでしょう。ドキドキする時間を過ごせたでしょう。その人からエネルギーをたくさんもらえたでしょう。忘れられない思い出が増えたでしょう。その人からたくさん学ぶことがあったでしょう。落ち込むこともあったかもしれませんが貴重な経験をすることができたでしょう。こうした事実があれば素晴らしいご縁があったと言えるはずです。だから出会ってくれてありがとうという言葉を伝えたい。あなたの人生に花を与えてくれた貴重な存在です。その人のおかげで今のあなたが存在しています。その人と出会ったおかげで素晴らしい時間を過ごせたのなら正直な言葉として伝えることができるはずです。恥ずかしがらずチャンスがあれば伝えよう。出会ってくれてありがとう。この一言を言えばストレートに愛が伝わるので相手は必ずドキッとします。思っているだけでは伝わりません。気持ちはきちんと言葉にすることで伝わります。好きな人にはきちんと言葉に出して伝えることが大切です。恥ずかしくて言いにくいかもしれませんがチャンスがあればぜひ伝えてください。めったに言われない言葉だからこそあなたが言うべきです。相手は心の中でこんなことを言われたの初めてと感激するでしょう。珍しい分だけインパクトがあります。もしかすると相手からもこちらこそ出会ってくれてありがとうという返事が聞けるかもしれません。文字として伝えてもいい。対面で伝えるのが難しいなら文字として伝えても構いません。恥ずかしがり屋でも文字として伝えることならできるはずです。例えば記念日に添えるメッセージカードに添えてみてはいかがでしょうか。メッセージカードとの相性は抜群です。文字として伝えると味わい深くなって情緒が漂います。相手は心にじんと響いて忘れられない一言になるでしょう。好きな人に出会ってくれてありがとうと言って感謝を伝える。運命を変える30の言葉その15。予定外のことが起こればラッキーと考えよう。日常では予定外に遭遇することがあります。急なキャンセル、突然のスケジュール変更、思いもよらないトラブルの発生。予定外のことが起こると焦ったり慌てたりしてストレスを感じます。仕事のやり直しやスケジュール調整が必要になるなど余計な手間暇も増えます。もちろん困るというのは率直な意見かもしれませんがネガティブに考えるのはよくありません。イライラしたり怒ったりしても余計なストレスを感じて苦しいだけ。怒ってしまったものは仕方ないのですから、こういう時こそポジティブ思考で前向きに発想を切り替えましょう。予定外のことが起こったらラッキーと考えよう。予定外のことが起こったらラッキーと考えましょう。なぜラッキーなのか。思いもよらない展開を楽しめるからです。急な変更は自分の意思で生み出せない出来事です。ハラハラドキドキを楽しむチャンスです。自分から頑張らなくても新鮮な刺激や変化を体験できます。予期できないことだから予定外と言えます。予定外という名の通り前もって分かっていないことが必要です。ですから予定外が起こればラッキーと考えることができるはずです。どうしてこうなったと思いますが素直に受け入れましょう。素直に受け入れると不快な焦りが楽しい興奮に変わります。急なキャンセルがあった時ラッキー、自由な時間ができた、何をしようかなと考えましょう。想定外のトラブルが発生した時もラッキー、これは面白くなってきたと考えましょう。突然のスケジュール変更があった時もラッキー、さあどうスケジュールを調整しようかと考えましょう。ラッキーと考えることでポジティブ思考のスイッチが入ります。すぐイライラが収まって面白おかしく感じるようになります。予定外が起こったのではありません、ラッキーなことが起こったのです。ラッキーと考えればトラブルすら楽しめるようになるから不思議です。トラブルはトラブルと思うからトラブルになります。予定外に強い人間になることです。予定外が起こったときラッキーと思えばチャンスに変わります。ワクワクドキドキを楽しめるチャンスなのです。予定外が起こったらラッキーと考えて思いもよらない展開を楽しむ。運命を変える30の言葉 その16。エゴは不運と不幸を招く磁石のようなもの。余計なトラブルを招く現象。エゴはできるだけ取り除きましょう。エゴとは何か。エゴとはエゴイズムの略語であり、自分の利益だけ重んじる考えのことを言います。他人のことは顧みず、自分の欲望の充足と利益の追求ばかりする人は、まさしくエゴの塊と言っていいでしょう。エゴはあるよりない方がいいものです。エゴが増えるにつれて、対立やトラブルも増えるのが世の法則です。あなたの周りを見てください。エゴが強い人は、きっとトラブルが多いのではないでしょうか。人から嫌われていたり、いつも問題に振り回されていたり、人と喧嘩することが多かったり、などです。いつも何らかのトラブルを抱え、呪われているかのような日々を送っているはずです。不快感とストレスをまき散らす体重のような存在になっていることでしょう。エゴが強いと、ろくなことになりません。エゴは不運と不幸を招く磁石のようなもの。余計なトラブルを招く現象なのです。エゴを減らしていこう。幸せな人生を送りたいなら、なるべくエゴを減らしていきましょう。もちろん、エゴをゼロにするのは容易ではありません。私たち人間は自分のことを考えなければ生きていけません。エゴがゼロになると、釈迦やキリストのような神に近い存在になってしまいます。エゴをゼロにするのは大変難易度が高い。もはや修行のようになり、一生かかっても達成するのは難しいでしょう。しかし、エゴをゼロにできなくても減らすことならできるはずです。大切なことは、エゴを減らす努力です。無理をせず、コツコツとした努力で構いません。できるところから少しずつエゴをなくしていきましょう。少しでもエゴが出れば立派な達成。自分の利益だけ考えるのはやめましょう。利己主義ではなく利他主義で生きるようにしましょう。自分の都合だけ考えるのではなく人の都合を考える癖もつけていきましょう。余裕があれば個人だけでなく社会全体のことを考えるようにしましょう。自分が損をしてでも人や社会に貢献できる生き方ができれば理想的です。少しずつで構いません。できたりできなかったりを繰り返すことがあっても構いません。少しでもエゴが減れば立派な達成です。エゴのない人には輝く未来と明るい人生が待っている。エゴを減らしていくにつれて余計な対立やトラブルが減っていきます。川の流れに沿って泳ぐようなもの。小さな力にもかかわらずスイスイ進めるようになります。エゴを減らす利点はトラブルが減るだけではありません。エゴがなくなるにつれて多くの人から好かれ愛されるようになります。目標の達成が簡単になり夢も実現しやすくなるのです。エゴのない人には輝く未来と明るい人生が待っているのです。できるだけエゴを取り除く。運命を変える30の言葉。その17。地震の大きさと胸板の厚さは比例する。地震がないときは体を鍛えましょう。どこを鍛えるか。それが問題です。太ももや二の腕を鍛えるのもいいですが、自信をつける意味で最も効果的なのは胸板です。胸板は顔に続いて目立つ部分でしょう。胸板は体の正面にあるので目立ち、相手からも視界に入ります。二の腕や太ももはズボンや長袖を着るとわかりませんが、胸板は衣類を着ていてもボリューム感でわかります。なぜ胸板を厚くするだけで自信がつくのか。胸板が厚くなることで強い鎧を身につけているという感覚が生まれ、自分に自信がついてくるのです。筋トレをするとき、太ももや二の腕ばかりに注意が向いて胸板を見落としていることが少なくありません。筋肉は力の象徴です。筋肉が増えるにつれて、私は強いという気持ちが強くなります。強気になれ、怖いものがなくなり、自分に自信がついてきます。周りの人はあなたの熱い胸板に強さを感じて注目してもらえるでしょう。胸板が厚くなると存在感が増すので、言葉に説得力が生まれます。堂々とした雰囲気が出れば、会議での発言も通りやすくなるのです。胸板は女性にとっても大切。胸板を厚くするのは男性だけの話。女性には関係ない。そう思うかもしれませんが誤解です。胸板を厚くすることは男性に限らず女性にとっても大切です。胸板が厚くなった分だけ胸が大きく見えるようになり、女性としての魅力がアップするからです。胸が小さくて悩んでいる女性ほど胸板を厚くする価値があります。簡単なことから始めよう。いきなり本格的にトレーニングする必要はありません。無理をせず簡単なことから取り組んでいきましょう。道具を使わないで鍛えるなら腕立て伏せです。自宅で簡単にいつでもできます。自分の力量に合わせて腕立て伏せの回数を増やせば無理なく胸板を鍛えられます。簡易的な道具を使うならプッシュアップバーが便利です。プッシュアップバーを使う最大のメリットは胸の可動域の拡大です。内側の胸筋だけでなく外側の胸筋までまんべんなく刺激できるためトレーニング効果が高まります。もっと本格的に胸板を厚くするならスポーツジムでチェストプレス、ベンチプレスを使う方法もあります。大型の機械ですが、がっつりトレーニングできるので達成感も大きくなるでしょう。最初の頃は筋肉痛になって大変ですが悪いことではありません。筋肉痛があるということはそれだけ効果が出ている証拠です。損傷した筋繊維が回復するとき以前より太くて丈夫になって生まれ変わります。トレーニングを続けていくうちに筋肉が増えていけば筋肉痛になることもなくなります。早速今から胸板を鍛えよう。単純ですが効果は抜群です。自信がないと欲をする暇があれば早速今から胸板を鍛えましょう。筋トレの頻度は週に2回で十分です。筋トレをした後は損傷した筋繊維の回復に時間がかかるため2日は空けましょう。あなたの胸板が厚くなればなるほど自信もみなぎってきます。自信の大きさと胸板の厚さは比例するのです。胸板を厚くして自信につなげる。運命を変える30の言葉。その18。電話の話し声がうるさいとはいえ、トイレの個室に移動するのはマナー違反。飲食店で食事を楽しんでいるとき、電話がかかってくることがあります。店内に着信音が鳴り響きます。飲食店では他のお客さんもいます。フォーマルなレストランであれば、周りへの配慮が必要になるでしょう。その場で話すと、話し声が周りの迷惑になるため、席を外して別の場所に移動します。ここまではいいのですが、問題なのはその後です。お店の外に出るのではなく、店内のトイレに移動する人がいます。わざわざお店の外に出るのが面倒なのでしょう。トイレの個室は閉鎖的な空間です。声が周りに響かず、誰の迷惑にもならないと考えているのでしょう。電話の話し声がうるさいとはいえ、トイレの個室に移動して話をするのはマナーとして好ましくありません。周りへの配慮をしているつもりであっても、実際は十分な配慮になっていません。トイレの個室を占有することになると、本当にトイレを使いたい人が使えなくなります。 早く電話を終わらせてほしい。早くトイレから出て行ってほしい、と思われます。すぐ話が終わるから大丈夫だろう、と思うかもしれませんが、実際はわかりません。話が盛り上がって、いつの間にか長話になるのはよくあること。楽しい時は時間が早く過ぎるように話が盛り上がっている時も時間が経つのも早く感じます。自分では誰にも迷惑をかけていないつもりでも誰かに迷惑をかけることになるのです。電話で席を離れる時はトイレではなくきちんと外に出る。携帯電話で席を離れる時はトイレの個室ではなくきちんと外に出るようにしましょう。少し面倒かもしれませんが周りへの配慮を考えるならぜひ心がけたいマナーです。飲食店であれば一旦お店の外に出るのがいいでしょう。屋内で話すなら誰の迷惑にもなりません。トイレは用を足すために使う場所です。他に使う人のことも考える人が上品な人なのです。携帯電話で席を離れるときはトイレの個室ではなくきちんと外に出る。運命を変える30の言葉。その19。気乗りがしない場面はこう言い換えよう。運命を変える場面。日常では気乗りのしない場面があります。気乗りがしない仕事、気乗りがしない飲み会、気乗りがしないイベント。興味関心がないとやる気も起きません。やる気も起きないと体も動きません。嫌だな、やりたくない、引き受けたくないとため息が出る。気乗りがしないので断ろうかと思ったとき思い出してほしいことがあります。もし気乗りがしない場面があればこう言い換えてください。運命を変える場面と。気乗りがしないことを避けると運命も変わらないままになる。気乗りがしなくて断るのは普通です。同じ思考パターン、同じ行動パターンを繰り返すだけになるでしょう。このままではルーティンワークを繰り返すような単調な生き方になりかねません。昨日と同じ日が今日も明日も繰り返されるでしょう。つまり運命も変わらないままになってしまうのです。取り組んでもいないのに気乗りがしないと言って拒むのはもったいないことです。気乗りのしない場面とは見方を変えると運命を変える場面でもあります。本当に興味が出ないのかは実際に試してみないとわかりません。興味が出ないのはまだ取り組んでいないせいかもしれません。一旦取り掛かってみると思いもよらない印象を受けることがあります。思ったより難しくない。なんだ、意外と楽しいではないか。自分は誤解をしていた。本当は有意義なことだった。気乗りしていなくても取り組んでみるとテンションが上がってきて面白くなるかもしれません。無関心であっても内容を理解するにつれて興味が湧いてくるかもしれない。最初はやる気がなくても次第にエンジンがかかるのはよくあること。一度も経験がないのに自分に合わないと決め込むのはよくありません。だから少しだけ試してみましょう。一回だけでも構いません。最初の10分だけでも構いません。気乗りがしないと断言するのは実際に試してからでも遅くありません。実際に試してみるからこそ本当の手応えを感じることができて本当の相性がわかります。新しい気づきや発見があるかもしれません。新しい出会いやチャンスがあるかもしれません。意外な場所にこそ意外なことがあるもの。意外なことに出会うためにも気乗りしないことをやってみる価値があります。気乗りしないことを試してみると新しい視野が開け、あなたの心に変化が生まれます。今まで繰り返されていた単調な生き方に変化が生まれ、運命が変わっていくのです。気乗りがしない場面は運命を変える場面。気乗りがしなくても動き出すことが大切です。この貴重なチャンスに気づけるかどうかです。騙されたつもりで一度試してみてください。日常の些細な場面ですが、あなたの運命に関わっています。気乗りがしない場面は運命を変える場面なのです。気乗りがしない場面は運命を変える場面と考え、一度は試してみる。運命を変える30の言葉。その20。運命を変えた1日とは特別な日だけを言うのではない。一生懸命生きた1日は全て運命を変えた1日。運命を変えた1日。そう聞いてイメージするのはどんな1日でしょうか。引っ越しをした日。受験で志望校に合格した日。就職活動で内定が決まった日。運命的な出会いがあった日。好きな人に告白して恋愛成就を果たした日。確かにどれも人生にインパクトを与える出来事と言っていいでしょう。運命という言葉が使われるくらいですから、人生が大きく変わった1日をイメージする人が多いのではないでしょうか。もちろん人生にインパクトがあった1日も運命を変えた1日と言えますが、その限りではありません。運命とは急激に一転するパターンもあれば、長期にわたって少しずつ変わっていくパターンもあります。むしろ少しずつ変わっていくパターンの方が大半です。運命とは本来少しずつ変わっていくものです。人生とは1日の積み重ねです。1日の積み重ねによって少しずつ日常が変わっていき、結果として運命が変わります。つまり一生懸命生きた一日はすべて運命を変えた一日と呼べるのです。だから一生懸命今日を生きましょう。運命を変えたいならまず目の前の仕事に取り組むことです。やるべきことをしっかりやって全力を尽くしましょう。すべてを出し切る。悔いなく行動する。と思いながら行動することです。今日だけを見れば小さな変化かもしれませんが、小さいながらも変化があるのは事実です。人生とは一日の積み重ねです。小さな変化も積み重なっていくことで大きな変化に変わります。運命とは本来一日の積み重ねによって少しずつ変わっていくものです。普通の一日に思えても自分なりに一生懸命生きたなら間違いなく運命を変えた一日です。もし今日一生懸命生きたなら就寝前には今日も運命を変えた一日だったと喜びましょう。小さな変化かもしれませんが一生懸命今日生きたことで運命が少し変わりました。精一杯生きたのですから誇らしく一日を終えることができます。間違いなく運命を変える一部になっています。運命の一日とは特別な一日だけを言うのではありません。一生懸命生きた一日は全て運命を変えた一日なのです。一生懸命今日生きて運命を変えた一日にする。運命を変える30の言葉。その21。忙しい仕事に悩んでいるなら早めの出社を心がけることから始めよう。仕事が忙しくて大変。なかなか時間に余裕が持てない。多忙な毎日で仕事に押しつぶされそう。忙しい仕事にお悩みですか。仕事が忙しいなら振り返ってほしい生活習慣があります。ギリギリに出社をしていないでしょうか。例えば始業時間の3分前や5分前に出社です。いつも始業時間の1分前に出社している人もいるかもしれません。早く出社しても給料が増えるわけではありません。少しでも時間を有効に使いたいと思って毎回ギリギリに出社している人も多いのではないでしょうか。これはよくありません。 ギリギリの出社は仕事を忙しくさせる原因の一つです。時間のロスが発生する原因はギリギリの出社にある。なぜギリギリの出社が多忙を招くのか。それは時間のロスの発生しやすくなるからです。ギリギリに出社するとすぐ仕事に取り掛かれません。慌てているため、まず汗を拭いたり、身だしなみを整えたりしなければいけません。時間のロスが生まれて、慌てて仕事に取り掛かることになる。慌てて仕事に取り掛かるから仕事の質が悪くなる。仕事の質が悪くなるから修正ややり直しが増え、ますます時間のロスが増える。仕事全体が遅れていき、どんどん余裕がなくなっていく。結果として多忙な状態に陥ります。ギリギリに出社していると時間に余裕がなくなるのも当然です。忙しい悪循環に陥る原因はギリギリに出社することにあるのです。早めに出社すると忙しさが改善する。もし忙しい仕事に悩んでいるなら早めの出社を心がけましょう。10分前や15分前では不十分です。30分前や1時間前など十分な余裕を心がけてください。早めに出社すると職場にはほとんど人がいないため快適です。時間に余裕があれば落ち着いて汗を拭いたり身だしなみを整えたりできます。もちろん余裕を持って仕事の準備に取り掛かれます。始業前から進められる仕事があるなら少しでもいいので進めておきます。おかげで始業時間から好スタートを切ることができます。落ち着いて仕事を進めるから質や精度も上がってやり直しも減ります。仕事全体が前倒しになり時間効率が良くなります。限りなく時間のロスが減ることで時間の余裕が生まれ忙しさが改善するのです。早めの出社は当たり前という状態にしておきたい。朝は眠くて大変かもしれませんが少しだけ早起きを頑張ってみてください。朝はゴールデンタイムです。朝の1時間は夕方の2時間3時間に匹敵すると言っても過言ではありません。仕事のスピードを上げることも大切ですが早めの出社を心がけるのはもっと大切です。早めの出社は当たり前という状態にしておきましょう。早めに出社すると時間の使い方が上手くなります。時間に余裕が生まれると精神的にも余裕が生まれます。結果として多忙が改善されるのです。忙しい仕事に悩んでいるなら早めの出社を心がけることから始める。運命を変える30の言葉。その22、自分の話を聞いてもらいたければ成功者になるのが近道。自分の話を聞いてもらいたければどうすればいいのでしょうか。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になりましょう。社会的に大きな事業を成し遂げ、富と地位を手に入れ成功者と呼ばれる存在になればいい。すると周りの反応が一変します。周りからどんな人なのだろうかと興味を持たれ話を聞いてもらえるようになります。メディアで取り上げられる人たちを思い出してください。取材を受けているプロの仕事人、メディアで取り上げられている有名経営者、テレビで特集が組まれるほどの一流スポーツ選手、それぞれの人に共通しているのは成功者です。何か大きなことを成し遂げて立派な活躍をして富と地位を手に入れています。プロの仕事人といい、有名経営者といい、一流スポーツ選手といい、共通しているのは成功者です。成功者だからこそ話を聞いてもらえます。メディアから取材の申し込みが殺到します。ゲストや講演者として招かれるようになります。サインが欲しいとお願いされるようになります。普通の話をしただけでいい話が聞けましたと喜ばれます。これが現実です。成功者の話を聞いてみたいと思うのが大衆心理。参考になるところがあるかもしれないと期待され耳を傾けてもらえます。大衆は心の中で密かに成功者の恩恵にあやかりたいと思っていて、みんな興味津々です。すでに輝かしい実績があるので成功者の言葉に説得力があります。誰もが成功に興味津々です。表向きは成功に無関心を装っていても、心の奥では私も成功したい、私もあんな風になりたいと思っています。そのため成功者になれば周りの人からぜひ話を聞かせてくださいと言われるようになります。お金を払ってでも話を聞かせてくださいと言われることになるのです。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になるのが近道。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になりましょう。遠い目標に思えますが、あなたの働き方次第です。成功者になるまでは一心不乱に働きましょう。無駄口を叩かず、余計な飲み会にも出席しません。夢を夢のままで終わらせるのではなく、具体的な行動を起こしていくことが大切です。成功者になれば嫌というほど話を聞いてもらえます。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になるのが近道です。話を聞いてもらいたければ成功者になる。運命を変える30の言葉。その23、それは回り道ではない。回り道に見える近道だ。ある時人生では回り道をしなければいけないことがあります。物理的な回り道ではなく人生の回り道です。浪人という回り道、留年という回り道、転職という回り道、その他失恋、離婚といった回り道をしなければいけないこともあるでしょう。本当は近道を通りたいものの事情があって通れずぐるっと回り道しなければいけません。回り道が長ければ長いほど時間、お金、労力がかかって大変になるでしょう。近道が通れないことで損をした気分になります。運が悪いと感じることもあるでしょう。しかし回り道が悪いとは言い切れません。間違っても回り道が悪いと断言しないでください。回り道をすることで余計な手間暇はかかりますが、経験の数が増えます。頭が賢くなることもあれば、体が丈夫になることもあるでしょう。経験値が上がることでレベルアップができます。その結果成長が促され、かえって生きやすくなることが多いのです。逆に近道をするからといって本当に近道になるとは限りません。近道であるゆえに経験が少なくなり、必要な知識やスキルが身につきにくくなります。レベルアップも遅くなり、ミスや失敗を増やすことになります。ミスや失敗をすればリカバリーに時間がかかり、ますます時間のロスを生んでしまいます。おかしな話ですが、近道を進んだばかりに回り道より時間がかかることがあるのです。それぞれの道を比較したとき、近道はかえって時間がかかる、回り道の方が最短最速で済むということがあるのです。それは回り道に見える近道。あなたが今直面していることは本当に回り道でしょうか。いいえ、それは誤解です。それは回り道ではありません。回り道に見える近道です。回り道だからこそ刺激と変化に恵まれ、経験と実績が増え、学びと気づきが得られます。運命的な出会いや思いがけない幸運が待ち受けているかもしれません。時間や労力に惑わされてはいけません。時間や労力はかかっているようでも、現実では近道になっていることがあります。 回り道に思えてもそれが成長と向上につながり、結果として人生の近道になることがあるのです。回り道をすることになったらその現実を受け入れよう。これは回り道に見えるけど本当は近道になっているはずだ。そう思えば楽しく回り道ができるようになります。またそうなるように全力で回り道を堪能しましょう。回り道をすることになったらその現実を受け入れ、プラスとなるように利用することです。そうすれば自然と笑顔も増え、元気も出てきます。運もあなたに味方するのです。回り道に見えても実際は近道になっていることに気づく。運命を変える30の言葉、その24。頑張りすぎた後は〇〇。勉強を頑張りすぎてしまった。仕事を頑張りすぎてしまった。家事を頑張りすぎてしまった。頑張りすぎてしまうことはありませんか？もちろん頑張ることはいいことです。だらだら怠けたり課題から逃げたりするのに比べればはるかに立派なこと。人生では少なからず勝負どころがあります。大事な試験や仕事の直前なら徹夜で頑張ることもあるでしょう。勝負どころでは後悔することがないよう一時的に無理をすることも大切です。勝負どころでなくても調子が良くてつい頑張りすぎることもあるでしょう。調子のいい時は普段より頑張れます。気分に乗って調子も出るとついアクセルを踏みすぎてしまい、スピードを出しすぎてしまいます。ように調子が出て気づけば頑張りすぎてしまったということがあるはずです。頑張りすぎた後どうするか。さてあなたに質問です。頑張りすぎた後は〇〇。あなたなら〇〇にどんな言葉を入れますか？真面目な性格の人なら頑張りすぎた後も普段と変わらず普通に頑張ろうとするかもしれません。普段と同じでいいのではないか。頑張りすぎた後に頑張ってもいいのではないか。そう思うかもしれませんが注意が必要です。頑張りすぎた後に頑張ると燃え尽きます。人間には限界があります。何事もやりすぎるとどこかで歯車が狂ってしまいます。一時的に 120% のパフォーマンスを発揮できてもそのままの状態を続けていけばいつか力尽きます。自分は大丈夫と思っても気づかないうちに疲れやストレスが溜まっていることもあるでしょう。体の中でプチンと何かが切れる音がして急に力が入らなくなるのです。頑張りすぎた後はしっかり休む。では頑張りすぎた後はどうすればいいか。正解はしっかり休むです。頑張りすぎた後はしっかり休みましょう。頑張りすぎたのですから心身ともに疲れやストレスが溜まっているはずです。まだ大丈夫と思っていても頑張りすぎた時間があるなら油断はできません。自覚がないだけで実際は疲れやストレスを溜めすぎている可能性があります。そのため頑張りすぎた後はしっかり休むことが重要になるのです。しっかり身体を休めて自分をいたわり、消耗した心身を回復させましょう。せっかく早く進んだ仕事が遅れることになるかもしれません。プラスマイナスゼロになるかもしれませんが、それでもいいのです。燃え尽きてダウンするよりははるかに賢明です。仕事で差をつけるなら瞬発力より継続力です。仕事は長く続けるものです。マラソンのように淡々と走り続けましょう。勝負どころを除き普段は継続力で差をつけるのが得策です。アクセルを踏むのが勇気ならブレーキを踏むのも勇気。頑張りすぎた自分をいたわりましょう。よく頑張った。しっかり休憩を取ろうと自分に言い聞かせること。安全に車を運転するにはアクセルだけでなくブレーキも重要ですが、人生でも同じです。安全に人生を生きるときもアクセルだけでなくブレーキも重要です。アクセルを踏むのが勇気ならブレーキを踏むのも勇気です。頑張りすぎた後はしっかり休む。運命を変える30の言葉、その25。勇気が出ないときはこう言おう。運命の3分。どんなときでも勇気が出るおすすめのフレーズがあります。なかなか勇気が出なくて困ったときは次の言葉を自分に言い聞かせましょう。運命の3分です。勇気を出して未知の体験に飛び込むことは刺激的な出来事です。自分の殻を破ることになり新しい自分に出会えるでしょう。新しい知見が得られ見識も広がり、あなたの人生が変わります。緊張することも長く続くわけではない。新しいことに挑戦するとき、それにかかる時間を考えてみてください。勇気を出して緊張することに飛び込んだとしても長く続くわけではないでしょう。おそらく3分程度で終わるはずです。もしくは3分も経てば雰囲気が把握できてじわじわ慣れているはずです。だから運命の3分です。運命を変えるのは簡単です。勇気が必要なことに挑戦すればいいだけです。もともと勇気が必要なことに直面しているなら運命を変えるチャンスに恵まれているということです。運命の3分という一言は響きのいいフレーズです。響きのいいフレーズだからこそ心にグッとくるものがあり、勇気が出やすくなるはずです。映画で勝負に挑む主人公のシーンを思い浮かべればますます効果的です。人生の岐路に立っている感が出てきます。運命の3分と言い聞かせ、一歩前に踏み出そう。あなたは今勇気が必要なことに挑戦しようとしているのでしょう。恐ろしいこと、恥ずかしいこと、苦しいこと、永遠に苦しむわけではありません。大変なのは最初の3分だけです。たった180秒です。勇気が必要な場面になったら運命の3分と言い聞かせ、一歩前に踏み出しましょう。何のことはありません。挑戦する前は緊張で心臓がバクバクしていても3分後には終わっているでしょう。見える景色が変わり運命も変わっているはずです。運命の3分という一言で心を奮い立たせる。運命を変える30の言葉、その26。お金で買える自信があるなら迷わず買っていい。お金で自信を買う、そう聞いたときどう感じるでしょうか。違和感や不快感を覚える人も多いでしょう。お金で買える自信なんて偽物。所詮お金で買った自信は虚構に過ぎない。自信は実力をつけることで身につけていくもの。確かに上品な方法とは言い難い。自信をつける基本はしっかり経験を積んで確固たる実力を身につけることです。これ以上これ以下もありません。努力をしながら実力を鍛えます。成功体験を積み重ねるにつれて自分はやればできるという気持ちが強くなり、それが本物の自信になります。時間はかかりますが、自信をつけるための最も確実な方法であり王道です。ではお金で自信を買うのは反則かというとそれも違うのです。お金で買う自信もあっていい。お金で買う自信もあって構いません。上品とは言い難いですが反則行為ではありません。世の中にはお金で買える自信があるのも事実です。 高級な車、高級な腕時計、高価なスーツ、その他多くの高級ブランド品。それを所有することで心が強くなり、自分の価値が高まったように感じるでしょう。自分は強い、自分には価値がある、自分は素晴らしいという気持ちになれます。たとえ錯覚であっても、それが本人にとって自信につながるなら無駄とは言えません。お金で買った自信とはいえ、実際にやる気や勇気が出る効果があるのは事実。高級なものを買って利用することで自分のステータスの一つとなり、自信につながることはよくあることです。気持ちが強くなれば、挑戦の一歩も踏み出しやすくなるでしょう。行動力が向上して結果を出していけば、ゆくゆく本物の自信に変わっていくのです。お金で買える自信のメリットとは？お金で買える自信にはメリットがあります。それは即効性です。それを買って使い始めた瞬間から自信がつきます。時間がかからず大きな努力も必要ありません。弱々しいままでいるくらいならお金を出してでもいいので自信を買う方が手っ取り早い。下品と言われようと何と言われようと不正を行っているわけではないのですから、堂々とした態度でいられます。お金で買える自信があれば迷わず買おう。お金で買える自信があれば迷わず買いましょう。ためらう必要はありません。ずるい気がすると思って買わないでいるとなかなか弱々しい自分を変えることができません。卑屈な状態が続いて苦しむくらいであれば、お金を出して自信を買った方が賢明です。自信をつけるきっかけとして、お金で自信を買ってみるのも悪くありません。お金で買える自信があるだけありがたいと思うことです。お金を出して自信を買える商品があるだけ、私たちは恵まれた時代を生きています。お金で買える自信があるなら迷わず買っていいのです。お金で買える自信があるなら素直に買っておく。運命を変える30の言葉。その27。机の上をきれいにしてから帰るのも仕事の一つ。仕事が終わって帰るとき、机の上はどうなっているでしょうか。資料が散乱していたり、文房具が出したままだったりしていないでしょうか。机の上に資料を出したままにしておけば、翌朝に仕事を再開する際、資料を取り出す手間が省けます。机の上が散らかっていると、いかにも多忙、いかにも仕事を頑張っているという様子に見えなくもないでしょう。翌日の朝一から仕事をしやすいよう、あえて片付けずに帰る人もいるかもしれません。しかし、これはよくありません。仕事のマナー違反です。資料が出したままになっていると悪印象につながります。机の上はあなたの仕事ぶりが見えるところの一つ。机の上がごちゃごちゃの人は仕事もごちゃごちゃという証拠。片付けができない、ほったらかし、基本すらできていないと思われることになるでしょう。散らかった机を見た上司は仕事のできない人と判断して評価を下げるはずです。セキュリティという点でも不適切です。いくら社内とはいえ、重要資料が多くの人の目に触れるのは好ましくありません。資料が盗まれたり、外部の人に見られたりする可能性もあり、情報漏洩のリスクがあります。きちんと机の上をきれいにしてから帰る。帰宅するときはきちんと机の上をきれいにしておきましょう。文房具類は引き出しの中に戻します。重要な資料は鍵付きの引き出しに入れてしっかり施錠しておきます。机の上は時計や写真といったプライベートなものを除いて何もない状態にしておくのが理想的です。無駄な仕事はしたくないと思うかもしれませんが、机の上をきれいにするのも仕事の一つです。机の上が散らかったまま帰っていいのはセキュリティ環境が整った個室だけです。多くの社員が働く職場では机の上をきれいにしてから帰るのがマナーです。掃除もできていれば完璧。余裕があれば片付けだけでなく掃除しておくといいでしょう。机の上のゴミはゴミ箱に入れておきます。付着した汚れがあれば布やティッシュできれいに拭き取っておきます。机の上だけでなく机周りも掃除ができていれば完璧です。会社から帰るとききちんと机の上をきれいにできているとそれだけで好印象です。仕事ができる人という印象を与え上司は感心してくれます。机の上をきれいにしてから帰るのも仕事の一つなのです。机の上をきれいにしてから帰る。運命を変える30の言葉。その28。無料に飛びつく癖がある限り貧乏から抜け出せない。街中では無料という言葉が溢れ返っています。無料のサンプルです。無料で差し上げますよ。無料の〇〇サービスを行っています。今なら無料の冊子をプレゼントします。会員登録をすれば一つが無料になります。〇〇すれば一つが無料というように条件付きで無料になっているケースもよく見かけます。1日1回どこかで無料という言葉を聞いているはずです。無料に飛びつく癖がある限り貧乏から抜け出すのは不可能。無料という言葉を聞くや否や目をキラキラ輝かせて飛びついていないでしょうか。無料なら経済的ダメージはゼロ。費用を負担することはありません。財布からお金を出す手間もないので楽です。無料のものがあればありがたいと思って飛びつきたくなります。早くもらわないと損をするような気がする。無料に加え数量限定、期間限定、店舗限定という条件があればなおさらです。必要かどうかよく考えもしないでとにかく欲しくなる。損することはないだろうと考えるのでとりあえずもらいたくなる心理が働きます。もし無料に飛びつく癖があるなら残念なお知らせがあります。無料に飛びつく癖がある限り貧乏から抜け出すのは不可能です。今も貧乏でしょうし、今後も貧乏のままでしょう。もちろんお金持ちになるのは夢のまた夢です。無料の先に罠が仕掛けられている。なぜ無料と聞いて飛びつく癖があると貧乏から抜け出せないのか。それは無料の先に罠が仕掛けられているからです。相手はボランティアではありません。無料であるからには商業的な狙いがあります。商品やサービスを無料で試してもらうことで消費者の心理的な障壁を下げ、顧客になってほしい狙いがあります。不要な商品やサービスを買わされたり、不要な契約を結ばされたりします。無料で会員登録すると、その企業から営業の電話やメールがたくさん来るようになるでしょう。消費者にとってもただでもらって申し訳ないという気持ちになります。借りができた気持ちになるのが厄介です。無意識のうちに借りを返したい心理が働き、買ってもいいかなと財布の紐が緩むことになる。無料と聞いて飛びついているとどんどん余計な出費が重なる一方です。不要な商品やサービスを購入することになり、お金に羽が生えたかのように消えていくでしょう。無料のものをもらっているのになぜか出費が増えるという不思議な現象が起こります。余計な出費が増えるからなかなかお金も貯まりません。だから貧乏から抜け出せないのです。無料と聞いて飛びつく癖は直す。貧乏から抜け出したいなら無料と聞いて飛びつく癖は直しましょう。無料かどうかで判断するのではありません。必要かどうかで判断するのです。 もともと必要としていたものに無料サンプルがあって使用感を確かめるために利用するならいいのです。前提に必要があるので合理的です。一方で必要ないなら話は変わります。無料だとしても必要ないなら無視することです。無料という言葉に踊らされるほど私の価値は低くないと思えばいい。どっしり構え堂々としていましょう。無料と聞いて飛びつく癖をやめると余計な出費が減ります。無料に反応しなくなると上品で落ち着いた雰囲気も出てくるようになります。無料と聞いても飛びつかず必要かどうかで冷静に判断できるのがスマートです。必要な商品だけ買うようになれば余計な出費が減りお金も貯まるようになります。次第に貧乏から抜け出していきお金持ちへの道が開かれるのです。無料と聞いて飛びつく癖をやめる。運命を変える30の言葉その29。やたら相談に乗りたがる人にろくな人はいない。あなたの近くにやたら相談に乗りたがる人はいませんか？何か悩みがあると決めつけやたら聞き出そうとする人のことです。何か悩み事はないの？本当に悩み事はないの？何か一つくらいはあるでしょう。何でも話を聞くよ。お願いしてもいないのにしつこく悩みを聞き出そうとしてきます。大丈夫ですと断っても無理しなくていいんだよ。何でも言ってごらんとしつこい。無理やり聞き出すかのような雰囲気があります。一見するといい人に思えます。親切に悩み事を乗ってくれるのですから親切で優しい人に思えるかもしれません。なんていい人なのだろう。私の悩みを聞いてくれるなんて心の広い人だな。そこまで言うなら好意に甘えて悩みを打ち明けてみようかな。相手の好意をそのまま受け入れうっかり悩み事を話しそうになりますが注意してください。相談に乗りたがる人にはある問題を抱えています。やたら相談に乗りたがる人が抱える心の闇とは。やたら相談に乗りたがる人がいればすぐ逃げるようにしましょう。やたら相談に乗りたがる人は心の闇を抱えています。自分に自信がなく人生に不満がありどこかで自分は不幸と思っています。そこで目をつけたのが他人への悩み相談です。人の悩みを聞けば相対的に自分のポジションが上がります。相手より上の立場になれます。大変ですねかわいそうにと言いながらよかったこの人に比べれば自分はまだ大丈夫だねとほっとしています。建前上は悩み相談ですが本音としては自分を慰めるための利用に過ぎないのです。残念ながら悩みを聞きたがる人のアドバイスも的確ではありません。あくまで相手のためではなく自分のために話しかけているので自分がほっと安心できれば満足です。上から目線で一方的なことをあれこれ言われることになるでしょう。アドバイスではなくお説教をされて終わりになるはずです。本当の行為ではありません。行為の押し付けです。私は優しい人でしょう。もっと私をリスペクトしてねと行為を押し付けています。やたら相談に乗りたがる人にろくな人はいない。あなたの人生を思い出してください。やたら相談を乗りたがる人に悩みを話した結果スムーズに問題が解決した経験はほとんどないのではないでしょうか。こういう人に限って口も軽いのが定番です。プライベートな内容にもかかわらず自分には関係ないと思っているのですぐ言いふらされます。むしろ相談して面倒なトラブルに発展したことの方が多かったはずです。本人に悪気はないかもしれませんが時間の無駄になるだけです。こういう人にうっかりプライベートを打ち明けると大変です。自分の秘密を握られ後から面倒なトラブルに発展する可能性があります。そのためやたら相談に乗りたがる人がいれば一目散に逃げるのが正解です。やたら相談に乗りたがる人にろくな人はいないのです。相談するなら信頼のおける人。相談するなら信頼のおける人がベストです。相談に乗りたがる人に話すのではありません。自分が信頼している人に相談します。あなたのことに詳しくお互い深い関係であり全幅の信頼を置ける人がいいでしょう。そういう人はしっかり相談に乗ってくれ真面目に考えてくれます。きちんと秘密を守ってくれます。相談相手は自分で選ぶのが正解です。相談に乗りたがる人がいれば一目散に逃げる。運命を変える30の言葉その30。あなたは美しい蝶。もっと空高く飛びもっと美しく羽ばたける。あなたは蝶です。大きくて美しい羽があります。蝶のようにひらひら羽ばたいて宙を舞い遠くまで飛んでいけます。ところが事情があってまだ自由に空を飛べていないでいます。肉体的にも精神的にも制限されていてまだ自由を手に入れていません。カゴの中に閉じ込められていてまだ外の世界を知らない状態です。空を飛べるわけがない。そう思っているなら誤解です。確かに私たちには蝶のような羽はありません。鳥のような翼も飛行機のようなプロペラもない。特別な道具もなく人間単体で物理的に空を飛ぶのは不可能でしょう。しかし物理的に空を飛べなくても空を飛ぶような生き方なら可能です。自分の個性を生かします。やりたいことを楽しみます。自分の気持ちに正直になります。周りに流されず自分を貫きます。今まで諦めていたことに挑戦してみます。自分の価値観を尊重して自分らしい生き方を心がけます。自分を縛りつけている鎖をほどき外部からの制限も受けず自由を手に入れます。するとどうでしょう。自分を縛りつけていた鎖が消えてなくなります。ふわっとした浮力が生まれます。この状態はもはや蝶が自由自在に空高く舞い上がっているのと同じ状態です。人間でありながら蝶のような美しい生き方ができるのです。自分が蝶であることに気づこう。だからあなたは蝶です。自分が蝶であることに気づいてください。可能性を秘めた蝶としてもっと空高く舞い上がれます。もっと空高く飛びもっと美しく羽ばたけます。今はまだ自由に飛び回れていませんが今から生き方を見直せば自由に飛び回ることが可能です。もっと自分に正直になりましょう。もっと自分の可能性を信じて行動しましょう。明るい光がある方に顔を向け希望を信じて近づきましょう。道を阻むものがあれば羽を広げてふわりと飛び越えればいい。カゴから脱出を試みよう。カゴの中に閉じ込められているなら脱出を試みてください。どうせ無理と思っている限りカゴからは抜け出せません。必ず抜け出すと決意して行動するからチャンスが得られカゴから抜け出せます。説得が必要ならきちんと説得してお金が必要ならしっかり貯金します。本気になればできるはずです。美しい蝶には美しい生き方がお似合い。空高く舞い上がって自由を楽しんでください。美しい蝶には美しい生き方がお似合いです。あなたには美しい生き方をする権利があります。もっと羽ばたいて空高く舞い上がっていきましょう。 高く舞い上がるにつれて目線が高くなり、景色も良くなります。あなたは蝶です。もっと空高く飛び、もっと美しく羽ばたけるのです。蝶のような自由で美しい生き方をする。運命を変える30の言葉。まとめ。その1。さまざまな人生経験に触れるだけでなく、きちんと乗り越えて人格を磨いていく。その2。孤独を感じたら本を読む。その3。自分は幸せと思う習慣を身につける。その4。尊敬する人から直接アドバイスされたことは一度はきちんと従ってみる。その5。プロかどうか確認したいならその人の経済状況に注目する。その6。猿でもわかる、バカでもわかるという本があっても役立つ内容なら素直に購入する。その7。社会貢献をしている自覚を持ちながら仕事に取り組む。その8。苦痛を感じたら意味や効果を考え快感に変える。その9。成功への階段は空に向かっていくものもあれば地下に向かっていくものもあることを知る。その10。イライラした人と接するときは余裕がなくて大変そうと考え穏やかな気持ちを保つ。その11。もたもた着替えるのではなくさっと着替える。その12。嘘をつくのはやめ正直に生きる。その13。綺麗で清潔感のあるゴミ箱を使う。その14。好きな人に出会ってくれてありがとうと言って感謝を伝える。その15。予定外が起こったらラッキーと考えて思いもよらない展開を楽しむ。その16。できるだけエゴを取り除く。その17。胸板を厚くして自信につなげる。その18。携帯電話で席を離れるときはトイレの個室ではなくきちんと外に出る。その19。気乗りがしない場面は運命を変える場面と考え一度は試してみる。その20。一生懸命今日を生きて運命を変えた一日にする。その21。忙しい仕事に悩んでいるなら早めの出社を心がけることから始める。その22。話を聞いてもらいたければ成功者になる。その23。回り道に見えても実際は近道になっていることに気づく。その24。頑張りすぎた後はしっかり休む。その25。運命の3分という一言で心を奮い立たせる。その26。お金で買える自信があるなら素直に買っておく。その27。机の上をきれいにしてから帰る。その28。無料と聞いて飛びつく癖をやめる。その29。相談に乗りたがる人がいれば一目散に逃げる。その30。蝶のような自由で美しい生き方をする。